2021年6月19日に行った第63回世界井戸端会議です。今回はイギリスから陽子さん、ラバさん、日本からモコさん、ミチさん、東海岸から関さん、西海岸から私、渡辺が参加しています。
今の録音したいよね。今の録音したいよ ね。
もう一回、もう一回やる。
言います。昔々あるところにヒロシという店がありました。それは宇宙からそばなんですけど、一晩に 一組しか客を取らず、例え2人で行っても6人で行っても4000ドルとか5000ドルとかでした。でコロナになって、テイクアウトを始めました。でコロナが終わったんだけど、お店に行くと1人500ドルっていうコースになりました。で一晩に一組っていうのもうやめたのね。だから相席っていうんですか、なんていうの、同じレストランの中に何組もお客さんが入るけど、前よりちょっぴり安くなって500ドルですみたいな。でそのお店のテイクアウトだと2人で食べる量のお寿司が325ドルですっていうんで、テイクアウトを食べるので今日は早くいなくなりますっていう、そういう話ね。
なんかさ、ヒロシがテイクアウト始めましたって話、コロナの最初の頃にあったけど、その頃ももうすでにその寿司バージョンになってたわけ。そのヒロシさん死んだ後。
あのね、和牛巻き、和牛寿司っていうのがあるの。お寿司なんだけど、和牛が乗ってるの。あと、
それはありの感じかな。
うん。百何十ドルの、和牛カツサンドっていうものもあったはず。
ゲ。
それはさ、主に日本の人が行くの、それとも、
あのね、もともとは割と白人って感じだったのね。
うん。
で、それが、そのラバさんおはようじゃない、
おはようございます。
でもともとその一晩一組4500ドル、ターゲットはマーク・ザッカーバーグみたいな世界だったわけ、うん、で、コロナになってその325ドルっていうお弁当を出したら、20代30代の若い中国人がメインのクライアンティールになったらしいのね。で日本人組は誰かがおごってくれるなら行くっていう、そういうノリ。
ホリエモンがそういう店やってるの知ってます？
知らない。
あのね、和牛マヒフィアっていうんですけど、店そのものがどこにあるのかはよく知らないんですけど、そういうなんかこう、要は和牛をブランド化して、でそれこそそのすごい最高級の和牛を使ったカツサンドが何、そう200ポンドとかなんかそういう世界なんですけど、なんかね、なんだろう、すごいブランディングがうまくて、なんていうのかな、こう全部ね、黒と赤なんですよ、ブランディングが。でちょっとこうギラギラした系のブランディングなんだけど、すごいうまくて、なんかもう世界中っていうか、それこそチカさんが今言うような、小金持ちのアジア人みたいなのが本当そのカツサンドだけを飛びたの、食べに飛んでくる、インバウンドでやってくるみたいな世界らしくて、でなんかやっぱり私はそういうのを見て勉強してるんですけど、なんかこう日本って結構デザインもまあそこそこ、なんだろう、日本人だと日本人だっていうだけで、ああなんかこうちょっとね、それはさすがにデザインできるよねぐらいの感はあるんですけど。もう日本食には負ける？日本食のこの立ち位置の上感というか、もうロンドンってアメリカよりちょっと遅いんだけど、なんかもう最近はもう爆発って感じ？もう抹茶ラテとか普通にカフェとかでやりだして、なんか抹茶ラテとか普通の人が飲んでて、ああなんか抹茶もここまで来たし、最近なんかカツサンド、カツカレー、あと食パンとかも来て、いやちょっと日本食には負けるなとか思った。その日本食のなんかこう上手な人たちを見て私勉強してるんですけど。
それはロンドン、イギリスに入ってるってこと？その
日本食、
そういう、
ホリエモンの店、
ホリエモンの店は日本にあるの。でも日本に飛んでくるらしい、みんながその、カツサンドを食べに、和牛の で、彼は、その、なんかその、その近さの200、ね、何百ドルかなんかいうカツ丼の話を聞いて、それになんか堀江門が日本でやってるっていうのを思い出したんだけど、もうなんかもうそこまで、言ってるくらいこの和食のブランド感がすごい。もうなんか和食ってね、私が来た頃なんて、まあ寿司はもちろん人気だったんだけど、ラーメンだってまだ来てないぐらいな感じだったのが、ここ10年で結構、もうほんとカレーもそうだし、抹茶辻斬りとかなんか、その京都のこう抹茶ね、お茶系のブランドもガンガン入ってきたし、なんかどれに、あとパン、日本のパンって甘いじゃないですか。ああいうパンとかもなんか結構割と広まってきたし、まあなんかどれ押してもいけるぐらいの感じになってきて、そのブランド感がすごいから、ちょっとなんか、食の人たち、食の人たちって別に人たちがすごいのか、本当に日本食がすごいのかよくわかんないけど。
食だけじゃなくてさ、なんかほら、アメリカがハリウッドで文化を世界に覇権を持ったのと同じぐらい、なんか日本の文化に旅行して最も楽しい国日本みたいなブランディングって結構確立してきたと思うんだよね。
うん、
で、お値頃だし、いろいろ楽しいし、高いものは高いものでいろいろあるし、安い方は安い方でまたいろいろあるしで、
安全だしね。
そう
テロに巻き込まれる心配がないとかさ。
そうだから、なんかこう例えばさ、カンファレンスで会った知らない人とかと話してて、日本人なんですとか言うと、お、日本に行った、素晴らしかった、目キラリみたいな話になることって多いよね。
みんな言う、みんな言う。
昨日ね、行きたいみたいな。
昨日ね、ロッシェルっていうじゃん、ロッシェルカップ、シリコンバレーの、日本語ができるアメリカ人仲間なんだけど、で彼女がずっと日本に今いて、で昨日会ったのね。で、2人でさ、鎌倉の寺行って、今レストラン行ってもさ、静かにしろとかって言われて喋れなくなっちゃうから、寺で散歩しながら話しようとかって話で鎌倉の寺行ったんだけど、彼女がそれ言ってた。なんかコロナが終わったら行きたい国はどこですかっていう。
あ、そう、1位が日本ですよね。うん、が京都かな、うん、京都が1位ですよね。
結構一度行った人がまた行きたいという、
うん
う
ん、
なんか多分一生に1回しか行かないつもりで行ったけど、うんうん、また行っていいかなってなりましたみたいな話とか結構多いし、だからなんか食べ物もそうだけど、うん、なんていうの、割と文化全体、パッケージビールでとても人気で、うん、なんか日本の人、日本の中にいる日本の人たちが思ってるよりも、もっとコンテンポラリーな人気がある気がする。
うん、思うね。
なんか5ドルで、ランチで、マフロ丼とかそういう、チラシみたいなのが食べられたって言って、すっごいなんか喜び。
安いもん、やっぱり、
うん、クオリティの割にやって
る。なんかもうみんなその日本行ってサービスを見てきて自分の国へ持って帰れって思う。自分の国へ持って帰ってサービスを良くしてくれ先にみたいな。もう
それでも奴隷がいないとできないから、まず奴隷を確保するところから、うん、
そこだ問題は。
日本の人たちが、
あ、そっか。なんか、末端サービスの人たちがすごい頑張るもん。なんか、すべてがきっちり、こう、ことが運ぶ。
うん。
なんかこう、なんか物を送ったりとか、なんかしないといけないときの不安がないもの。こっちへと届くかなとか、荷物預けるのか、帰ってくるのかな、この荷物とか、そういう不安一切ない。
うん。
うん、まあでもサービスもそうだと思うんだけど、やっぱりもう圧倒的に味だと思うんですよね。もう なんか、もうその、もちろん、その、500円とかそういうところもそうなんだけど、上の方ももうすごい凄まじい。私がやるね、案件っていうか物件とか結構ハイエンドなんですけど、もう漏れなくもうみんな、それこそね、ちかさんが今言ってたね、800ドルの、ああいうのとかも喜んで払うぐらいの、あれで、もう食の話を延々とされて、私なんか食に転向しようかなとか思うぐらいの。
味分かってんのかな。
そうそう、私も
分かってないと思う。
私もそれ思った。
見た目とか、うん、その盛り付けとか、その全体にプレゼンテーション全体でお金を出してるだけで、なんか日本にすごい詳しいふりをしているアメリカ人とかで、なんか一緒に出張とか行って、 で、すごいいろんなうんちくを語るのに、なんか出汁が入ってない醤油、気づかずにあのなんかスープ飲んじゃうみたいなさ、
ぶりってない。知らないけど、イギリスの日本食が結構流行ってきたとか、ブランディングできてるのは、日本人より私は中国人のおかげだと思ってる。中国人が増えたから、中国の人たちはやっぱり日本の味を好むんですよね。だから結構アジア人が結構増えてきたからだと逆に思ってて、うん、欧米人が味を分かってるかっていうより、中国人はもうちょっと日本人寄りだから、味に関してはそれの方が大きいかなと思うんですよね。
うちの旦那、中国系アメリカ人の旦那、結婚して10年ぐらいしたところでやっと、まあ、確かに白いご飯に美味しい白いご飯と美味しくない白いご飯があるということに気づいたって言ってた。
あ、うちの旦那まだ分かってないかも。
やっぱりじゃあ全然分かってない。
うん、あのね、うんうん、白いご飯だけは食べれないって言ってる。あの、白いご飯オンリーでは食べれないって言ってる。うん、
あ、それ昔私ここで言ったかどうか忘れたけどさ、その舌じゃないよ、口の中の唾液にどれを分解する酵素が多く含まれてるかによって味の違いの、その味の感じ方が違うっていう話があって、で、欧米人の唾液にはその日本人には白米を分解する酵素がたくさん入っているので美味しく感じると甘くね。で、それがない人だとその味が分かんないから、あの白人ってやたら醤油かけるじゃん、ご飯あれがああなっちゃうっていう話があって、で逆にあの日本人の唾液にはトウモロコシを分解する酵素があまりないので、南米のトルティあのなんていうの、あのコーンのトルティーヤは分解できなくてみんな壊すっていう話があるっていうのを聞きました。だから、うん、あのどこまでアクワイドテイストなのか分かんないけどね。でアメリカ人も寿司たくさん食べてればだんだん味分かるようになってくるのかもしれないけど、
いやでもなんかね、そのやっぱりちょっぴり深さが違う感は否めないかなっていうのが、まあね、なんかそういう、
まあ、それは日本人と比べたらそうでしょう。
でも、
なんかさ、私なんか、え、ごめん、何？
分解できないっていうのは感じます、その欧米人が。
でね、でも私ね、私の仮説ではイギリス人は渋みが分かるから、あのお茶を飲んでるから渋さっていうことが味として認識できるんじゃないかっていうのが私の仮説で、
イギリス人超味音痴ですよ。
だけどあのお茶を飲んで育つじゃない、子供でも飲んでるでしょ、うん、結構そうでもない、
いや
いや、
でもでイギリス人の味音痴は有名なんだけど、私一度ナパでワイナリーでワインテイスティングクラスみたいのを取ったのね。そしたら周り全部白人のアメリカ人だったんだけど、なんと白ワインと、赤ワインの区別がつ、あのブラインドテイスティングして分かんない人が続出してて、で、あのでね、いろんな人に話を聞いて結論は、あの、ね、渋さっていうのを味として感知できないの、アメリカ人は。で、その渋いっていうのを口の中に膜が張ったようなとかいう、そういう物理的な刺激としてしか味わえないから、渋みがある、
切れちゃった。ちかさん。
途切れた。ちかさん。
切れた？
渋みがっていうところで止まっちゃった。
渋みが
ね。インターネットがアンステーブル。
今戻ってきたかな？
うん、戻ってきた。
大丈夫よ。ちょっと待って。話してて。
渋みがある赤ワインはわからないって言おうと思って、うん。
だからだな。うん、それはわかる。
逆
にイギリス人は、
うん、渋みと、赤ワインの渋さと白ワインの酸っぱさ、酸っぱい白ワインっていうのが同じ味に感じるのは普通ですってそのレクチャーしてる先生が言い出してなんかもうすごい全てに驚いたマリーベールっていうワイナリーだったんだけど、
あ、メアリーベール知ってる、行ったことある、
うん、
上がちょっとこのクラス、ラベルの上がちょっとこういうふうに切れてるやつね。
うん、
いや、なんかイギリス人は味音痴だけど、渋みはさすがに分かんじゃないかなとか思ったっていう、そういう話。
でも今の話 今の話を聞いてて、イギリス人はむしろ味音痴だから渋い紅茶を飲んでも OK なんじゃないかと思った。
お
なるほど。逆説。
イギリス人はやばい、やばい。
やばい、もう本当は味音痴だから何飲んでも一緒だと思う。
そのイギリス人の味音痴 DNA ってやっぱ北欧から来たんですか？なんか北欧人がひどいっていう話も聞いたことあるんで、うんうん、
いわゆるアングロサクソンの世界らしいよね、あれはね。
そうそう、だってドイツもそうって言って
た、まあ、でもどこまでがそのね DNA、 どこまでがこうアクワイアードなのか、やっぱちょっと食べてる、小さい頃から食べてるものがひどいんじゃないかなって思うん
です。あ、だからそれはほらあのフィードイチアダーなんですよ。味が分かんない人がご飯作るのを小さい頃から食べ慣れているとそういう味になっちゃう。あ、ってか味覚がアクワイアできないって話じゃない？
やっぱポーランドはね料理が美味しかったんだよね。ポーランドは料理が美味しかった。
本当
とか、うん、だしとかもちゃんと、うんうん、でなんかあの期待しないで行ったらなんかドイツみたいな感じかなと思ったら全然違ったので、そしたらなんかロシアからと、うんと、なんか餃子みたいなのもあるから、こう通り道としては中国、モンゴル、中国のこういう線なのかなと思って。
ハンガリーってほら元々はフンじゃない？アッティラのフンっていうかさ、中国系だったりするじゃん。その影響とかあるのかな、わかんないけど、
ね、なんか私の友達で旦那さんがもう全く味がわかんないし、自分の今まで慣れてきたものしか食べないっていう人がいて、いつも2バージョン作ってるっていう人がいて、よく結婚したなって思う。自分の食べたいものと旦那さんの食べたいものと2バージョン作ってて、
よく多いよね。でもやっぱり
で、ちなみにその話のさっきのもう一つのアングルとしてさ、なんか結局今世界中のハイブランドがあのクレイジーリッチエイジアンをターゲットにしないともはや生きていけない世界になってきたのかなっていう感じがするね。
だってちなみにあのさ今日レディックに乗ってたんですけどね、あの1日に毎日4リットルアールグレイティーを飲むと、なんか筋肉なんかこう小村帰りを起こした状態になり、視界があのぼやけてしまうということがあって、2リットルまでに減らすとそのシンプトムはなくなるそうです。
なんだそれ。
4リットルってすごいね。
何事、だ水を何リットル飲むとかっていう話もあったじゃん。そうすると水中毒になるとか、うんうんうん、何事も過ぎたるは及ばざるがごとしでござるって感じだね。
関さん、こんにちは。
関さん。
ミュートになってるよ。
ミュートになってるから、何かしてるのか、うんうん、そうだ。というわけで、私はあの今日は4時に、4時じゃないや。要は35分後ぐらいになくなるので、いきなり Win and Lose をやろうじゃないか。
うん、
ちょっと私が用意してあるから言うね。
OK。
OK。ね、あの、ルーズはね、蜂に刺されたっていうね。
すごい。
退治に失敗したってやつ。
そう、あのね、うちって毎年あの、イエロージャケット、日本語にするとスズメバチなんだけど、まあ、スズメバチの半分ぐらいしかサイズがないんだけど、種類としてはスズメバチ系ね。いっぱいいるんだけど、それがだいたい家の敷地内に3カ所ぐらい巣を作るわけで、これ地面の中に住んでるのね。で、最初は蜂退治の人とか呼んだんだけど、なんか見てて、なんかこれにお金払うのバカバカしいな、なんでこんなんで何万円も払うんじゃろうとか思って、なんかスプレーで中にシュッて夜の間にやれば死に絶えるわけ。まあ頑張って2、3日やれば。だからやろうと思って、あのシューってやったんだけど、今年は今まで使ったのと違う、なんか今まではこう泡が出るものだったの。で、あとスプレーのノズルがすごい長くて30センチぐらいあって、先っぽだけピュッて巣に入れてギーって言って走って逃げるみたいなことができたんだけど、なんか今回そのノズルのところが10センチぐらいしかなくて、しかも泡じゃなくてリキッドだったのね。で、夜一生懸命行ってシューってやったら、あのリキッドだからみんなすぐ死なないから、うわって飛んできて、あのそれこそ合戦の漫画みたいに蜂にたかられて、で、ヒーッて家で叩き落としたんだけど、結果的には8カ所ぐらい足を刺されたっていうのがルーズですね。
すごい。
だからやっぱり専門家がやるわけですよ、
うんうん、いやそれで翌日専門家を呼んだんですよ。そしたら、うんうん、私が昔呼んでから今までの間に技術が進化したのか、なんと毒餌を入れたなんか容器を家の敷地内に5箇所ぶら下げて350ドルって帰っていったっていう。
へ
え。で、いやもうそれがどういうものかを調べたんで、来年からはそれを吊るすだけでいいのであるっていう、なんかそれ毒を食べた蜂が巣に戻って全員死ぬっていう、そういう構造らしいんだけどね。
おネズミと一緒ですね。
そうそうそうそう、あのゴキブリホイホイとかネズミ捕りとかと一緒の構造なんだけど、まあ、とにかく蜂に刺されましたっていうのが今週のルースで、結構その蜂がボワーンって出てきたところ異常な恐怖が結構ありました。なんか多分ね30匹ぐらいたかられてたと思う。あの上半身は完璧にカバーしてあったので、ジーンズ履いたの。ジーンズはダメね全然。
あ
ダメなんだ。暑いような気がするのに、
ね、やっぱりねもっとねなんかこうなんていうのビニールっぽいものじゃないと厳しいなっていうのが、
やはりワークマンで買ってこないとっていう感じですね、
うん、だからそういう感じのものはね上半身は全部つけてたから全然あの、ウエストアップは全く無傷なんだけど、でかつ足も基本的に前の方だけに刺されていて、あの戦って死亡した兵士みたいな感じで後ろ傷はないのだみたいな、
敵に後ろは見せなかったっていうね。
でもジーンズの上から刺されたってこと？
そう。
すごいな、
すごいね。
ダメなんだ、すごいな。
ジーンズも薄いジーンズか厚いジーンズかによっても違うような気もするが、どうだ。
薄かった、薄くはなかった、普通のジーンズ。
そっか、
うん、
ジーンズ
は強いね。
多分、うん、ある程度は防御できたんじゃないかっていうのは、そのなんかしゃがんでシューってかけたから、膝のところはそのジーンズの生地が薄くなってるっていうので、膝はすごい腫れて、
うん、
なかったから多分あの入り切らなかったのはあると思うんだけど、家に帰ってバババババってあの振り落としながら家まで帰ってきて、家の中に入ったところでまた10匹ぐらい死んだのが落ちたから、なんかこう最盛期は数十匹にたかられていたっていうね。
怖いみ
たいな。
怖い。
ソルジャーだ、ソルジャー。
ソルジャー、そう、私毎年みんなにおかしいとか言われながら自分で退治してるんだけど、今年は失敗しましたっていうのがあのデカウェイですね。今年今週のウィーンはですね、あの FTC、公正取引委員会のチェアマンが32歳の女性が選ばれましたっていう、うん、あのイギリスロンドン生まれのリナ・カーンっていうパキスタン系の人なんだけど、今コロンビアのロースクールの、プロフェッサーなのかな。彼女が32歳で、FTC のヘッドになります。で、彼女はあのアマゾンはあのモノポリーだから分解すべきであるっていう論文で一躍有名になった人だから、もうあの多分テック系の会社はみんなヒーってなってると思うんだけど、っていう話です。以上。
はい、
あとそうだ、ちょっとあの余談だけど、今日って、今年からアメリカの国民の祝日になるんです。
うん、
ジュンティーンス。
何日になるの？
ジュンティーンス、
あのフェデラルホリデーです。来週あのテキサスの奴隷が解放された日っていう。
あ、
アメリカの最後の奴隷が解放された日っていうね、うん、ことらしい。
以上。じゃ次の方。
はい、はい、じゃあ私行きます。はい、はい、あのウィンはですね、あのチカさんとヨーコさんでこの間言ってた化粧品ってトレチノインっていうやつだったよね。
そうそう、
それを手に入れました。日本のねベンチャーでこれ作ってる会社があってこれまだ開けてないんだけど、あのなんかねすごい面白いね皮膚オタクのお姉さんなんだよね。で、うん、その人と話してて、いやトレチノインがって話にな、彼女が言ったから、あ知ってる知ってるそれ知ってるって言ったら、ああ知ってますか、じゃああげますって言ってサンプルをもらったので、ちかさんの分ももらったから持って帰るね。
ありがとう。
なんか私の友達で詳しいやつがいて、そいつに教えてもらってとか、じゃあその人にもぜひ使ってもらってくださいって2セットもらいました。なんかね、
それをつけるだったら、まあ、言われたと思うんですけど、必ず日焼け止めをつけるように。
あのね、それとね、 要するにあのセットで来ました。
あの日焼け止め。
日焼け止めのなんて言ったっけ、なんとかっていうもう一つの成分のやつを、これを必ずつけなさいっていうのと2つもらった。
それはなぜなの？
あのね、あの、うん、日焼けしやすくなってるから、
うん、
そのままで日に当たると大変だよっていう。そうい
う、なるほど。
で、なんかこれ、このベンチャーのお姉さんは本当はなんかあの皮膚からあの体内に薬を入れるドラッグデリバリーをやりたかったんだけど、あまりにもやっぱ薬っていうとお金がかかりすぎるから美容でやってみたんだけど、それでもやっぱりなんかすごいレギュレーションが大変だから、これは普通はあのプリスクリプションがなければ出せないらしいです。
世界的にそうトレチナイン普通に買えるのは多分ね、発展途上国とかだけだと思う。
ミキさんのもらったやつも普段は処方してもらわないといけないの、
うん、本当は処方してもらわないといけないの。まあ、それで今回はちょっとあのサンプルでちょびっとだけもらったっていう
こと。
でも面白いベンチャーがあるんだね。すごいあの楽しい人だったので、今度どっかで皆さんと、
うん、
会いましょう。
うん、次の人、うん、
私あんまりウィンはないんだけど、じゃあルーズがあるんで、
はい、
ルーズ、息子が2度目のコロナにかかりました。これ結構すごいなと思うんですけど、
インド株
がレストランに勤めてるからあの仕方ないんかなと思うんだけど、2度目ってあるんだと思って、だから症状が結構あの匂いしない、味しないっていうのが1回目よりきついって言ってて全くしないって言って、1回目の時はちょっとコーヒーの味がまずいかなっていう程度だったのにすごいきついって言ってて、まあ、でワクチンがちょうど来週とか再来週とか受けるっていうところだから、まだ若者にまだ回ってないっていう、ようやく20代今打ってるところだから、やっぱりワクチン打ってない人にある。であともう一つそれ関連で、ロンドンに看護師をしてるあの知人がいるんですけど、あのその看護師さんが言ってたのは、あの看護師た医者たちって早くモデルナやファイザーのワクチン受けてたんですけど、受けててもその定期的にコロナ検査をしてて全員が無症状だったけど、あのクラスター発生したところがあって、医者も看護師も移ってたっていうか反省してた病院があって、ということはしかもワクチン全員打ってるのにかかるんだっていうので、ちょっとだけでも全員無症状とかそのひどい人はいないんで、ワクチン打ってるとそういう効果はあるんだけれど、やっぱり感染はみんな検査をしないから気づかないだけで結構してるんだっていうのがちょっと分かってきてるみたいなところがあって、そういう定期的にちゃんとしなきゃいけないからわざあの出たっていうだけで、普通の人はしないから意外にみんなもっと感染してるかもっていうのがちょっとあって、それが結構ルーズかな。
これはちょっと怖い。だからますますやっぱりワクチン受けないとダメだよね。
受けないとダメ。本当に受けないと
かかる可能性だからね、
うん。
でもなんかデルタって結構匂いがそのしないっていう症状が少なめだとかみたいなことを言われてたけど、匂いしなくなったんですね、また。
デルタなんだかなんだかがわからないんで、もしかしたら。
でもなんかイギリスはね、もうすごいもうマジョリティデルタに
設置した
って言われてます
よね。でもすごくしないって言ってたから、むしろどうなんだろうって感じで、
まあ、もしかしたら1回かかってる人は2回目の時にやっぱりまたそれは強化されちゃうのかもしれないですね。わかんない、それもまた調べてみたら面白いですね、
まだデータがそんなに2回目の人のデータなんてそれこそ本当にないだろうからもうちょっとしばらく来ないと分かんないと思ってデータを見ないとっていう感じですね。ウィーンはもう最近もうすぐ夏至なんで、今イギリスめちゃめちゃ日が長いんですよ。もうだから10時ぐらいまで明るくて、なんか一番でこの辺はちょっと本当に暑くなく寒くなく、上21度、今は15度とか14度で、すごいこう一番こう寒くなく暑くない美しい季節がやってきたっていう感じ。
いいな。
そこがウィンですね。もう素晴らしい天気もまあまあよく、雨も全然この2週間ぐらい降ってないですこの辺。
今日も33度でした。
30行くとイギリス人は死んじゃいますけど、
うん、
私はもう半分以上、半分以上30
度。イギリスに ただ一度だけイギリスに行ったとき30何度で、イギリスって暑いもんだと思って
。雨女って言葉ありますよ。ヒート女じゃない。
ヒート女です。
ヒート持ってくるみたいな。
松岡女です。松岡修造、あれ松岡。
暑いのね。
修造、修造ね。
私なんか今行くとこ行くとこコロナが増えるんで、コロナ女かなって一瞬思ってます。
それは単に旅行してるだけじゃないですか。
まあ、蜂が3ダースぐらい体に張り付いてる私に比べれば、そういうことはないですよ。
蜂女。
どっちがでもクリティカルかは分かんないですよね。
ああ、確かに。
蜂も嫌だな、みたいな。
アレルギーの人死ぬからね。
うん、そうですよ、あれ、うん。ひどい人。なんか2回目危ないとか言いますよね。だから1回
大丈夫、何度かされてるから、
私。アナフィラキシーを
これ。そうなんだね。じゃあ大丈夫。
2回目の時にアナフィラキシーが起きる人が結構多いんですよ。
うん。うん、あれ、わかるんですか 2回目でアナフィラキシー。1回目の時にそれがわかるんですか。
わからないです。
血液検査とかすればもしかしたら分かる、抗体の量とか調べれば分かるかもしれないけど。
1回目からひどいってことはないってことですよね、じゃあ。
うん、
なんかじゃあ分かんないんだ。だから私は一度もまだ刺されたことがないんで、だから1回までは OK って勝手に思ってて。
だから抗体量がすごい多いとかみたいなことを検査すれば分かるかもしれないですよね。
なるほど。うん、
あとなんか蜂の種類関係ないの？
蜜蜂で種類ごとに違うって。書いちゃって、私が読んだのは、ミツバチとかクマンバチとか全部別だって書いてあったんだけど。
クマンバチとか危なそうですもんね、さすがに。
怖い。
一発で死にそうみたいな、下手すると。
うん、でも、スズメバチがね、やっぱりその、この命に関係なく刺せるから、うん、やっぱりすごい刺されるわけですね。
言われてたんだけど、私、体に張り付いたハチたちは家に入ったら全員死んでしまって、
いや、それはなんか変な毒があったんじゃないですか。
あ、だから毒を撒いたから、その撒かれた人たちがバーってやってきたのかな、やっぱり。ああ、
うん、なんか私、刺したので、刺したら死ぬっていうやつかと思った、本人たち。
それはね、ミツバチなんだって。スズメバチは何度でもいけちゃうらしい、本当は。
何度でもミツバチは、その蜂、刺したとこが取れちゃうんですね。刺したら。で、それでその死んじゃう。
刺したらってやつだよね。
なんか家に入ってバババババってやったらバラバラと蜂が落ちてきた時の衝撃はちょっとありました。
それ完全だからその死に際に一矢報いたパターンですね。
そうですね。
刺されたところは皮膚に張り残らないんですか？
おととしぐらいは一回残って自分でピッて抜いたことはあったけど。今回はよく見たけど、どこも残ってはいなかった。
もう、じゃあ。
本当みんな、スズメバチなんですね。
全員、スズメバチ。てか、まあ、イエロージャケットの巣に、スプレー、夜10時頃行って、引っ掛けたら、わーって出てきて、サルカニ合戦みたいな感じで、なんか、上から嘘、ウドンが上から落ちてきたら、私は死ぬとか思いながら、走って家に帰ったんで。
先にまずなんかその整髪用のフォームとかを流し込んでからやった方がいいです、
ね。いや、最近はね、毒が入った餌を巣の近くにかけとくだけでよかったみたい。
まあ、もうそういう時代なんですね。
そういう時代になったみたいです。というわけで、私はそろそろ行かないといけないんですが、レコーディングはこのまま残しておきますので、これは、
私ももうぼちぼちダメだよ、ね。
よろしくお願いします。
次の方に。誰かの時はピーと言います、前もって。
じゃあ、関さんにアサインして私はいなくなります。
いや、僕はアサインされてもちょっと、いや、僕はアサインは本当に困るさんの。
じゃあね、ラバさんにアサインして帰ります
。ちょっと私使ったことないから、ズームを。みちさんにして。
もうほら、ダメだよ。遅い。ラバさんいつ
か。遅いや、もう行ったんだ。
いや別にいいんだよ、終わるときにはい、エンドってすればいいだけだから。
あ、そう、それだけ、
うん、
じゃあ大丈夫
ですね、はいはい、じゃあ次の方どうぞ。
ウィンとルーズをそのまま。
じゃあ、はい、私ですか、うん、ウィンはね、来週うちの会社250人で、全体で400人分ぐらいワクチン打てることになって、来週
から。
そうそう、でなんか 私この話だけ、なんか8日にさ、なんか職域接種の申し込みが始まって、
そしたら接種した
んだよね。で、うん、まあ、経済同友会から話来たんでそれにしましたと。で申し込んで、なんか結構もたもたするかなと思ってたら、先週急にあのもう250人来週枠取ります、で50人ずつ誰来るかリストくださいっていうのが、もうは2時間おきぐらいにどんどん話が進んで、
すごい。
そう、
うん、それは経済同友会がマネージから連絡が来る、
うんうんうん、それはそれに乗って、で、まあ、他のところからも、自分たちでやるからあの参加しませんかみたいなのを、2つぐらいかないただいて、でもまあ一番最初に走ってた経済同友会にして、うん、なんとなくその他は IT 系とかだったんでそっちの方が早いかなとか思ったんだけど、うん、全然なんかすごい早く進んで、
すごいじゃん
ことになりましたと。でだから7月の半ばにはほぼ全員打ち終わる感じなのかな。
素晴らしい、
すごい早い。
そうなの、うん、急にもバタバタと、だからなんか
超日本っぽいですよね。
うん、そう、
急に進むところが、
あと会社がやっぱり やんないとダメみたいな、
うんうんうんうん、
で会社に対して、
うん、
ね、それに対して
申請1200万人ですもんね。
さあ
職場、ね、職場接種1200万人、
やっぱりボリューム大事だから、それいいよね、絶対やればいいんで。
そう、まあ、それでなんかあの、費用はかかるのね。で、うん、なんか結構その不公平なんじゃないかみたいな話とかもあるんだけど、職域接種っていうことに対して、私はやっぱりその、お金払って企業が先やることによって、一般の接種も早まるので、それ企業の責任でやるのはすごいいいんじゃないかなと思っていて、うん、っていうところで、そうそう、うん、まあ、ちょっとルーズというか何というかなんだけど、あのやっぱりそのワクチン怖いとか、ワクチン打たないってすごい賢いというか、一般で一緒にこう周りにいるような人たちがフェイスブック書き込んだりとかしてて、なんかこれなんか打たないは打たないでもいいけど、静かに打たなきゃ打たないってことですよね。公表するとなんか危ないのかなと思う人とかいて、やっぱり不活性ワクチンが出るまで待ちますみたいな話とか、うんと、なんかやっぱり難しいなっていうふうに思ってます。
うん、うん、まあ、アンチバクサーはインテリ層多いですからね。
ああ、そうなんだ。なんか、うん、
そこまで専門じゃないんじゃないですか。でも、
うん、多分なんか逆になんか読んでないよねと思って、まあどういうものかっていうのを読めばそんな怖がらなくていいのになと思って、うん、まあもちろんそれでもなんかあの怖いと思う人は打たないといいし、もちろんなんか自分がワクチンに弱い人いるじゃないですか、なんかインフルエンザのワクチン打ったら寝込む人みたいな、まあそういう人たちは怖いから、まあやめといてもいいんじゃないとか、妊娠してるとか、まあいろいろあるけど、なんか一般的にそれをみんなに言うっていうのはあんまりこう良くないんじゃないかなって
思う。なんでね、私の友達でそういう、あ、なんかアンチバックスでも何でもないはずの人が、うん、あのインドネシアでこういうなんかワクチンでこういう問題が起こったみたいなのそのまま英語の記事垂れ流してたんだよね。で、あの、いやいやちょっと待ってって、これはあの中国製のシノバックで、この方式はあの普通のインフルエンザの注射ぐらいしか効果がないっていうのは分かってる話だから、もう一回かかるってそれはあるでしょうねって、あの注射したのにかかりましたって話はそれはあるでしょうって言って、ちゃんとそれヘッドラインまで読めばそれ書いてあるのに、シノバックって書いてあるのにそこまで読めよって。で彼女も結構フォロワーが多い人だから、ちょっと気をつけた方がいいよって思わず書いてしまったけど、なんかねちょっと情報の取り扱い、さっき の、山本さんじゃないけど、
情報
の取り扱いには皆さん気をつけた方がいいですよって本当思う。自分が言ったことがどれだけ影響があるのかっていうのはね本当思う、
うん、なんかあのガセネタをそのまま書いたりとか、まあ、でなんか一般の人じゃなくてさ、やっぱりマスコミでもやっぱりそういうこと書くね、見出しにつけちゃうみたいなのあるから、気をつけ、ちゃんと書けばいいのにと思って、事実をいがめて書かずに、うん、もう子宮頸がんの時にさ一回やっちゃってんだから、うん、もうちゃんとしようよっていうのがすごい。
そうで、うん、結局その記者の人もさ、あの専門じゃないから、あの自分は正しいと思ってそれで書いちゃってるんだよね多分ね、
う
うん、煽ろうと思ってとかさ、そういうその話じゃなくて、自分は義憤に駆られて書いてるんだよきっと、ジャーナリストの人も。
まああと見出しはあのここには書かないですね。
まあまあそれまでね、
ね、
うん、まあ、専門性が低いからさ、本当困っちゃう。まあこれはアメリカでも起こってる話だけど。
そう、なんかまあ、あのワクチンを広めるために嘘書きましょうとかいうつもりは全くないけど、とか隠蔽しましょうっていうつもりは全くないけど、そうそう、なんか事実を書くんだったら、うん、なんかちゃんと対比してこういうわけでって書かないと、本当、
うん、滞在。逆にね、あのワクチン打ちましょうの、あの推進してる山田先生っていうお医者さんがあのニューヨークにいて、でその人とあのツイッターとかでつながってるんだけど、で彼がそれをその解説するみたいなクラブハウスを聞いたら、あのメディ日本のメディアの人がその質問してね、でそのメディアでそういう話を取り上げるときに必ず両論併記しろって言われるから、いやでも実はこういう心配もありますよっていうのはどうしても書かなきゃいけなくなって、そこが悩ましいところですみたいなことを言ってる人がいたのね。でもまあそれだってさ、数字で例えばこれだけパーセンテージでこうエフィケシーがこれだけですとかさ、実際そのいやかかった人っていうのは実は全体の中でたったこの何パーセントですみたいな数字出して反論すればいいのに、そこを言わずになんかこっちの方ばっかり心象膨大に書くからお前らいけないんだろうって私は思いながら聞いてたんだけど、
ゼロじゃないかね、まあ、リスクゼロじゃないってのは別に言えばいいし、でも他と比べたら低いとか、なんかまあそういうこともちゃんと書けばいいのにな。
そうそう、あとそのコロナにかかる確率で、コロナにかかった時にどうなるかっていうリスクの大きさと、あのワクチンのリスクの大きさと比べたら絶対こっちの方が勝つよねみたいな話ってやっぱあると思う、うん、そこがあんまりちゃんと書かれてないなっていう ね、僕が両論兵器だバカ野郎と私は思いましたその時に。
まあ、あとはなんかあれですかね、あの、90分2人まで。
ああ言われた。言われた。
じゃあ関さんその話して。
いや、それがウィンとルーズ両方だろうなみたいな話から。
何なのそれは。
あ、知らないですか。じゃあ そこはぜひもこさんお願いします。
私もなんかあの。いやなんかあの東京都の、うん、お酒飲めるルールがめっちゃガチで、うん、あ関さんもでもポストしてたよね、
うん、僕はポストしたのか誰かにコメントしたのか忘れましたけど、
うん、あの
月曜日からね少しね変わるんだよねルールが日本、うん、東京は
90分以内2人以内だった2人以内2人以下なら90分までお酒を出していいってやつですね。
そう
その2人っていうのは店に
1つ入ってくる
今まであのお酒出して
たの
が、一応それは緩和されて緊急事態からそれは緩和されて、うん、なんだけど2人新しいルールができた2人未満の人にしか出せないみたいな。
あグループがってことね。
そう
グループが合計2人じゃなくてグループが
2人
ってことね。
そうそうそう、
あの4人で来ても2つのグループに分かれれば出してもらえるってこと。
そういうこと
なるほど。
でなんか90分以内みたいなので飲み放題セットみたいな
90分で2人面白いルールだな。それどうなの、
そのなんかあの90分っていうのは飲み放題で慣れてるかもしれないけどね
確かにで東京はそうなんだけど神奈川県は違うんで、神奈川県は8時以降はもう OK、 8時までは OK になった普通に、
は
あ、神奈川県はってか藤沢市はって言ってたかな。神奈川県の中でも企業って違うみたいよく分かんないんだけど
なんかそこをすごいこうマニピュレートすることにどれぐらいのね根拠があるんでしょうね。だって
マニピュレートするって
だって全然聞いたことないじゃないですか他の国で。
確かに。
でしょ？
謎ルール。もう謎ルール。完全に謎ルール。
いやだけどさ、日本のコンテクストの中では、酒飲んで大騒ぎするっていう文化が、その お店でね、酒飲んで大騒ぎするっていう文化がアメリカやイギリスよりは多いような気はする。で、そこがかなりクリティカルであるというのは、私は間違いないような気がするのね。ただ、それをあのミティゲートするために、90分とか2人っていうのは、誰が考えたのかなとは思う。確かに。
前は4人以下だったんだよね。4人以下での会食みたいなのが1回出てて。
うん。
なんか、そう。
まあ、だから、たくさん集まって宴会するなっていうね。 そういうことでしょうね。
何か面白いルール、どういう効果があるのか、またちょっと様子見ないと分かんないよね。
でね、そこが私ね、日本の問題だと思うのね。これこういうふうにした、こういうせあの制度をと、こういう仕組みにしたらこんだけ減りましたとか、あんまり聞きませんでしたとかっていう検証が全然、少なくともメディアで見てる限りは出てこないのが問題だと思います。
まあ折衷案というか、もうこれ以上種類を提供する業者さん、飲食もそうなんだけど、業者さんへの手当は何もないので、今出せてないので、なんかそこの、もうこれ以上やれないよねっていうのと、でも増やせないよね、オリンピック前だからっていうののせめぎ合いで。
まあ、政治的な、政治的な話ですね。
とりあえずお酒は OK にしましたよっていう。ごっぴらにみんなで飲んでいいよとは言えませんよっていうことかなと思いますけどね。
はい。で、関さんは、その今のがウィン、ルーズ。
ルーズ。
あ、ルーズ。
ウィン。
ルーズ。ウィンじゃないな。
ミュートになってる
よ。ミュートになってる。じゃあ、ヨコさん、あと。
あ、私は2回目打ちました。
おめでとう。
インド株急増で急遽、前倒しが始まって、でも昨日行ったんですけど、もうガラガラで、もう超なんかもうみんな暇そうにしてて、これなんかもっと若い人に打ってあげればいいのにと思って、今やっぱり若い人がすっごいかかってるから、
うん、そう、若い人のかかり方が尋常じゃない。
うん、だから高齢者はもう OK になって。若い人がすごいかかってて、すごいやっぱりね、若い人がやっぱすごい行動、若い人って本当特に学生がやっぱすごいね、学校閉鎖になったりとか行動が宣言されててすごいかわいそうだから、こんなに空いてるなら売ってあげればいいのにと思いながら行ってきました。
聞こえますか？
はい、
聞こえます。
あ、ずっと喋ってたんですけど、全くそのミュートになってないのに聞こえないっていうふうになったんで、入り直してました。ごめんなさい。
はいはい。あ、で、ヨコさんのその、
そうそうそう、それがまあ、まあ、無事、アストラ、なんだかんだ言われるアストラゼネカですけど、全く問題なく、副作用もなく。副作用もなく。
本当ない、アストラゼネカ。
何にもない。
ないに近い、うん、
全然、この、その幹部が痛いぐらい。
そうそうそう、それだけ。
うん、それだけで何もなく。で、ルーズ。
はなんか副作用少ないっていう話だよね。違う？
少ない。よくわかんないですけど。
熱出るみたいな。
特に。
はい。
特にない。で、私ルーズ特にないんですけど、ちょっと面白いネタがあって、私の家ってオペアさんを雇ってるじゃないですか。です。うん、まあそれって今もう歴代それこそめちゃくちゃ短期。本当に一瞬で帰ってった子から含めて7、8人いるんですけど、何人前かな、3人前ぐらいの子 で、 あで、しかもそのオペアって応募してくる子って大体ワーホリービザなんですね。その2年間 の、 ワーホリービザを持ってイギリスに来てるので、まあ大体、まあ、大体どんな感じのこうプロフフィールの子かっていうのは大体いつも一緒なんですけども、3人ぐらい前に来た子が、まあ大体インタビューの時に何イギリスでやっぱりやりたいことと私たちの家で泊まり込みで見てやっぱりできることと合ってることが大事だから、イギリスに来て何をしたいのって聞いたら、結婚したいって子が来たんですよ。で、普通イギリスに見つけて結婚したいって子が来たのね。普通思ってても言わないだろうって思いつつ、でも日本人ピンポイントで探してるから、そんなにこっちもあんまりなんでいつも選べる状況にないから、雇ったら、まあ案の定彼氏見つけたっつって去っていったんですけどでも期限2年しかないし、そんな英語も中途半 派だし、うん、そんなね、まあ、本当になんかそういう大志を抱いてやってくる人はいっぱい多いんだろうけれども、それで2年でやっぱりビザ切れましたって帰ってこの方が大半なんだろうなとか思いつつ、そしたら今日 WhatsApp が来て、5月に結婚しました、陽子さん。これでもうスパウスビザでもうずっと入れることになりますって WhatsApp が来て、いやーなんか、初心貫徹というか、こう、なんていうのかな、目標がはっきりしておる人はさすがだなというか、それしか、こう、目標がないとやっぱりできるんだなとか、かなりちょっと関心、でもあまり書ける言葉が見つからず、まだ返してないんだけれども、っていうのが、面白い。
面白い。
面白いし、
気合だな、みたいな。
うん、面白いし、もうまだ23とかですよ。いやー、
すごい。
もう結婚するって目的で来て、う
ん、今もうそれ、なのにね、ビザ。
それだけ、それだけを目標に、もうね、まあいろいろと、まあパブとか、まあ、なんか行ってて、すごいなと思って。
でも、そのさ、それだけを目標にパブとか行ってたらさ、どんな人かも分かんないじゃん。
うん、でも、まあ、なんか、彼女曰く、まあ、あれ、あの、なんだっけな、味線。
うん。
わかります味線。味線って要は繋がってるんですって。だから、味線専門にしてるワーホリの友達とかを作ったら、もうぐるぐると味線が繋がってるんですって。だから、男性側も。だから、味線の人しか出会わないって言ってました。
わかる気がする。
うん。味線の人しか出会わないって言ってた、彼女はね。だから別にそんな、普通のその辺の私のうちのローカルのパブとか行くわけじゃないでしょ。そんなとこ味線いないから。って言ってて、いや、すごいな。やっぱシングル、で、なんかね、ブレグジットとかでも思ったんだけど、なんていうの、信じ込んでる人って強いなとか思って。私はこれだみたいな、なんか
プラシーボですね。
何ですか？
プラシーボです。
いや、強いなと思ってちょっと感動したんだけど、なんて言えばいいのか分かんないから言ってないっていう。
さっきね、あのその選べる人の共通項はね、味線っていうだけでね、その人が何の仕事をやってるかとか、どういう学校出てるかとか、そういうのはどうでもいい話なのかしら。
分かんないですね。まあ、なんかそのうちの家出てくときに、あの、まあ、要は彼氏がですね、車で迎えに行きましたけど、なんか別に普通のイケてない白人の兄ちゃんでしたけどね。
イケてないってのすごいあれだけど、
うん、まあ、あの需要と供給が一致したっていうこと、
うんうん、それだけも需要と供給
が、いやまあ、まあ、私の
シリコンバレーは味線ですからね、すごいです、
ね、まあね、
いや
ね、
まあ、いや、まあまあ、私の休校の、なんだ、教訓としては、いや、信じてる人は強いなって思ったっていう、それだけで迷っちゃいけないんだって思ったっていう。迷っちゃダメですよ、人生。
いろんなところでこうなんか壁にぶち当たってめげたりしないんだよ、きっと。
うん、だってそれだって何人目とかですよ。だって私たちと、ね、住んでる時だって変わなんかなんかあれ、この前見た人と変わったよね、なんかね、こうたまりしたりとかしたから。何人目かですよ、何人目か知らないけど、
めげないんだ、やっぱり。
そう、目標がはっきりしてるから。
なるほど、そういう精神はいろんなところで必要かも。
そう、学びました。
うん、あ、すみません、私、あと5分ぐらいで失礼するんですが、うん、関さんの話を聞きたい。
はい、別にあの、さっきの話でしょ、なんだっけ、
90分
、うん。で、なんかすごい、あれが出たときに、結構その、僕が見てるツイッター系の人が、これってその、一緒に飲みに行こうよっていうことは、つまりツーショットってこと確定ですよねみたいなことを書いて、女が超いっぱいいて。
確かに。
超面白いなと思って。
確かに。それしか許されないんだもんね。
そうそう、だからそうそうそう。だからその、うん、まあ書いてる人みんな女性だったんですけど、だから自分ね、誘われるってことイコール、二人で行こうってことなんだよねっていうのがあって、これがこう、なんか、あの あの法律にもそれなりの需要があるということはすごい分かりました
。なるほど。そういう角度で見ると面白い。
お面白いです。だから、なんかちょっと日本的な面白いこう視点でよかったなと思って。
なるほど。
これはいいんだか悪いんだか。効果があるんだか。
そう、ルーズはもちろんサイエンティフィックゼロ、ね、こう、サイエンティフィックじゃない政治ってのはこういうもんだなっていうのを、すごい目の当たりにして、すごいこう、あの、ちょっと絶望したルーズありますけど
謎ルール
そうでもそれをちゃんと生かしてこうさっきの今のねその、まさに
庶民の知恵
そうだから味線じゃないんだけどあのこの期間に誘われるのは全部ツーショットみたいな感じで頑張れるみたいなそういうやっぱ信じるものは救われるっていうそういう話だと日本政府もやっぱりほらあの
私ちょっと失礼します。じゃあ、もこさんまた後ほど、ね。
歌舞伎座で。
歌舞伎座で、どうも。
あ、そっか。今、日本だった、
うん。日本ですもんね。
そうだった。
そう、だからもう本当にあの、まあ日本ってね、少子化がコロナで大加速したとか言ってるから、うん、まあこの90分に2人勝負は結構起死回生のいい。だったらすごいなと思ってすごいちょっと
少子化には恐竜少子化には良かったってやつですかじゃあ
そうであとはあとはそのオリンピック選手村で配られるものがあの配れなくなった時に市中に放り出されるんじゃないかと思って
面白い
あのその話も知ってますよね
あ知らない
え知らないオリンピックで15万個だっけあのコンドームを配るって話あったじゃないですか。
あ
で、オリンピック村って、空港からバスで直接オリンピック村に連れてくるんですよね。
うんうん、
だからあの隔離しないでいいっていう。
うん、
でもだから、ね、そうだから基本は濃厚接触禁止じゃないですか。
うん、
なんですね。そのオリンピック村も濃厚接触禁止なんですよ。
うん、
なんだけど、コンドームは大量に置いてあるって言って、これは何ですかって言って、あれこれ日本で記者会見になって結構海外ですごい話題になったんですけど、要は、そう、その要は、いや、これは、その、コンドームを皆さん自国に持ち帰っていただいて、あの、清涼対策に使っていただきたいっていう、そういう、あの、思いですみたいなことを、なんか、オリンピック委員の人か、なんか政治家かなんか言ったらしくて、それがまた海外、あの、国内ではそんなに問題、あれになってないんですけど、海外ではもう失笑の対象になってて、じゃあなんで、選手村に来た瞬間にあるんですかみたいな。帰るとき配れよ、みたいな話じゃないですか、当たり前だけど。持って帰ってほしいんだったら。
うん。岡村がスポンサーとかなのかな。
どこだっけ、どっか忘れましたけど。
村じゃないよ、なんだっけ。
でも、もともとはその、要は、むちゃくちゃそういうのが起きるから、あのコンドームが置いたのは結構オリンピック村は当たり前らしいんですけど大量に置いたのがだから今回はその濃厚接触禁止っていうその建前と本音と持って帰ってくださいっていうのがすごい日本的だっていう感じですごいこうあの日本人はなるほどと建前と本音だと分かるんだけど海外からするとこの人たち何言ってんの頭湧いてんじゃないのみたいな感じになってその日本とアメリカの日本と海外の反応が超違ったっていうのがすごい、こう、日本、ありがちなやつが、こう、どんどん、あの、出てってるみたいな。で、だからそれがね。
見てなかったです。岡本だね。岡本かフジラテックスがスポンサーなのかしら。
そう、でも、やっぱ日本ではだから話題になんないでしょ。その、なんだろう、建前と本音が。うんあのどうせそうだよねって分かってるから、うん、でも海外に向けている、ね、記者会見だからとそれはみんな反応するでしょう、
うん、
だからすごいそういう、っていうのとなんかその90分2人とかそう いろんなものをこう合わせて考えるとすごいこう味わい深いなってちょっと思いました味わい深い
なんかじわじわくる
そうじわじわくる系
なんか謎のルールといいなんか少子化を加速するのやらなんかツーショットするのやらなんかよく分かんなくてじわじわくる
だからただ淡々と貼っていくだけでじわじわくる系のコンテンツ、ね、
でもなんかそのね、少子化といえばあのイギリスはその何レストランとかもあのオープンするようになったので、その何、うん、Tinder でしたっけ、あれあのアプリ、
うんうんうん、
なんかもうあるとかももう大フィーバーらしいですよ、もうすごいらしいと、あの読みました
読みました
読みました、うん、まあね、そう、まあ、そうだろうってか、今までどうしたんだろうとか、かわいそうだなっていうか。
なんか、このイギリスのそのオープンの仕方で、本当、ベビーブーム来るかなっていうぐらい、なんか盛り上がってますよね、なんとなく。雰囲気的に。
らしいです。
まあ、まあ、イギリスはね、明示的にそういうルールにしたじゃないですか。
うん。
ね、それずっとニュースで話題になってますね、ずっとね、うん。そういうのはダメなんですか、みたい
な。完全オープンは延期になったんですけどね、6月の20何日にあの家の中30人まで OK みたいなのが7月に延期ってなったんで、ちょっとだけ厳しくまた一進一退じゃないけど、本当、うん、なんか
アメリカは完全にもう
戻ったみたいな、
アメリカは吹っ切れちゃいました、逆に
ね。だから一旦急ブレーキかかりました、イギリスは。とりあえずこのあまりに若者の感染者が増えてるんで。
ボリスが結婚したからじゃないですか。
ん？
ボリスが結婚式挙げたからじゃないですか、みたいな。
アメリカ減ってるんですか？
アメリカもね、下げ止まった感じですね。増えてはいないです。あのイギリスみたいに増えてはいない。
うん、でもイギリスも死ぬほど検査してて発見されてるだけで、全然死んでる人いない。そう、だから本当若者が、全然無症状の若者がどんどん発見されていて、あ、なんか早く打ってあげないとかわいそうっていう。
うん、早く打たないといけない状態。
ニューヨークと、まあ、アメリカは逆に打たない人にどうやって打たせようか状態ですね。
うん、
あ、打たない人の数がアメリカは半端なさそう。
でも一応ね、そのニューヨークとか 10州、50のうち10が確か 70% に達したんですよ。で、アメリカ全体としては、その独立記念前に全体で 70% にしようって、3月の頭の中にバイデンがアナウンスして、でも実際に到達してるのは10州しかないっていうのが今のストーリーなんですね。まあ、それでも10州行ってるだけでも、まあ、マシだと思いますけどね。
うん、
全部で50州だっけ
?50 州、うん。全体ではね、60% いってないんですよね、確かに。
なるほど。
うん、
なるほど。
ただまあ、やっぱり少なくなりましたね、だから本当に、
うん。もうちょっとって感じですよね。
もうね、ランチミーティングとかしまくっても、僕、この2週間で多分6回ぐらいしましたね、ランチミーティング。だから10日間で6回ぐらいだから、頻度だ。で、レストラン行くと、まあ、その、こっちってランチタイムって1時からなんですよ、普通はね。で、日本人とか、僕もその、2時までに帰らなきゃいけないから、12時からするんで、行くときは空いてるんですけど、1時に帰るときは満席っていうのはほとんどですね。だからもう、その、ランチのレストランとかも本当に、そこそこ繁盛してるとこはもう、毎日満席みたいな感じですね。
うん、
完全にそういう意味では、もうコンサートもやりまくってるし、ブライアントパークの、あの野外コンサートとかも、入り口が2つに分かれてて、こう、ワクチンネイテッドと、ネガティブっていうなんか、テステッドっていうふうに分かれてて、でテステッド側は一応距離が取ってたんですけど、もうワクチンネイテッド側は本当に普通になってて、でそれは多分スポーツもそうなってたし、もう NBA とかそうなってますね。だからまあ 逆にそのね、あのデルタ株が来たときに本当にそのイギリスみたいにならないかっていうのはもちろんありますけどね。
うん、
今のところはそんな感じで、もうだから歩いてる人も3分の1ぐらいもうマスク外してますね。
うん、ああ、もう外でマスクはやりたくないよね。あの
暑いしね、暑いしね、
あの道で空気がオープンなところで、なんか、
うん、
あんま意味ないよね、あれ。
でもそれも2週間ぐらいまでみんなしてますけどね、やっぱりこの2週間で、 あのしない人が増えましたね。
日本暑いのに全員マスクしてるから本当すごいなと思った。さすがにイギリスは外ではみんなしてないかな。
でもやっぱアジア人が平気なのかなと思うのは、ニューヨークってあのフラッシングってまあ人口の8割がチャイニーズのとこあるんですけど、
うん、
そこはやっぱり未だにみんなほぼみんなしてるって言ってますね。
なるほど。私眠すぎて倒れそうなので、はい、またあのおやすみなさ
い。また来週。
また来週。
来週。なんかそして誰もいなくなったっていう感じになる。
あと何人？今何人あと？
三人。私たち3人。私たち
3人。
あ、そう。僕もうちょっと今あの。ワイヤレスでその端末から離れてもちょっと見えないです。ごめんなさい。
なるほど。見えてないのね。そう、3人です今。
そう、娘からこう逃げ惑うように移動してるんで。
どうですか、あの、うん、お体の調子は元気ですか。もうまる
で誰ですか。僕ですか。
うん。
あ、僕はあの体内に入れてるものを出した。翌日からもう治りました。
あ、そう、そんなに早く。
もともと体内に入れてるものっていうのは、なんかその、要はなんか腎臓と膀胱の間に尿管ってのがあるんですけど、
うん、
そこにずっと石が止まってたらしくて、
うん、
まあそのレーザーを入れて、レーザーで破壊して、まあ出してるんですけど、
うん、
破壊すると細かい石が残るじゃないですか。
うん、
で、それが尿管の内側を削って、腫れることが多いらしいんですね。
うん、なるほど。
腫れると、管って細いから内側に腫れるじゃないですか。そうすると、一時的に塞がるらしいんですね。そうすると、腎臓のから尿が流れなくなって、
うん、
結構ひどい症状になることが多いらしくて、なので、尿管の内側に管を入れて、あの腫れても小さくならないようにする、あの塞がらないようにするっていう管を腎臓から膀胱まで入れるっていう、
うん、
で、まあ、そうなってるからその、無理やり入れてるんで血が出るっていう。
ほう。
でも、まあ、そういう症状浅い人は2、3日で治るから、
うん、
2、3日で抜いたら血が出なくなりました。もう痛くもありません。ただ入れてる間はその、ね、いっぱいいっぱいにしてるから、こう、痛くて血が出るっていう、そういうことだったらしいですね。なので、まあ、基本は出した後は全く痛くなくなって、正常に生きております。
よかった。
今日ちょっとあの娘にいきなり目玉を蹴っ飛ばされて一瞬目が見えなくなってビビったこと以外を除けば、
まあ
まあそれはちょっとありがちな話なんで、
どんどん力が強くなるのが怖いよね。
そうなんです。だからもうね、6歳でしょ、
うん、だってもう8歳とかなったらさらに強くなるから、
もうね、体重も20キロ近くなってきて、まあ一気に増えたんですよ、
うん、
痩せすぎだからってことで、なんか食事の量を増やしたら、すごい、うん、3ヶ月ですごいなんか3キロぐらい太って。
あら、すごいね。
すごいな。
だから、ほら、やっぱり食事を増やすと違って、うん、こう直接入れてるから、入れてる分だけカロリーがこう増えるんですよ。
うん、
だ逆に言うと、痩せたかったら量を減らすと、すぐ痩せるらしいんですけど、当たり前だけど。
うんうんうん、
本人がね、食べたくないと、ね、もっと食べたいとかないじゃないですか。だから、うん、もう本当に入れた分だけこう効いてくるらしくて。
なるほど。すごいな。
結果、だからその代わりすごいですよ。だからもう今はすごい力だから、
うん。ちょっと当たったりするだけでダメージが起きそう。
で、重いし、でもね、だから、でも、本人のマインドセットは1歳ぐらいなんで、抱っこ抱っこなんですよ。
もう抱っこ。もう抱っこ。
20キロ抱っこきついわみたいな感じですね。
いや、まあ、もうどんどん体重が増えるともうどんどん無理になるよね。腰それに一回ぎっくり腰とか来たらもうなんか寝たきりになっちゃうよ。
そう、でも本人はなんかね、 あの全然そういうね、自分がでかくなってる感覚がないから、だから飛びついてくるみたいですよ。もうそのうちこっち側がもう倒れますよね。
倒れるね、うん、とりあえず怪我しないようにしないといけないかも。
だからこっち側もそれに合わせて体力をつけなきゃいけないみたいな。
そう、なんか腹筋しとかないといけないかも。
そう、だからカイロプラクティックに行ってちゃんと今あの体をあの整えております。
みちさんが言ってたみたいに道着を着て。
道着ね、道着は臭いからね、ちょっとやるんですかね。僕も剣道やってたから、剣道とかも臭いんですよね。
そうだね。
うん。
だけど、きついわ、それ。その、だってここから減ることはないから、よっぽどのことがない限り大
丈夫。減ることはない。
上にも横にも大きくなっていくじゃない。かなり今からか。すごい量で、すごいスピードで。
そうで、やっぱりね、この体型見てると現代っ子なんですよね。
うん、
だからこれ絶対背高くなるんですよね。
うんうんうん。
手足がやっぱひょろひょろしてるんですよね。
だって両親ともそんなに結構高いもんね。
うん、僕165しかなくて、同じ背ほぼ背は一緒だったんですよ。だから僕の服は全部、あの元カミさん全部僕の服着てましたからね。
そうだっけ、
うん、身長一緒ですよ。164とかかな。で、僕65だから。
そうなんだ。
僕足もちっちゃいですよ。足24しかないから。
あ、それは小さい、足は。
うん、僕、女性の靴とかも履けますよ、普通に。24.5 ぐらいの人って普通にいるじゃないですか。
うんうん、
だから普通に履けん。だからハイヒールとか履けんです
よ。ハイヒール
履けますよ、本当に。だから
いろいろ便利、
便利や。
ハイヒール履けて便利かどうか分かんないけど、何をする時に便利なんだっていう話。
本当困った時、うちのなんか家にいた時とかに、うちの母親 あのスニーカーとか履けます。履いてちょっと出かけるみたいな。コンビニ行く時に代わりに履くみたいなのできますか。
ゆきちゃん飛行機取れたの。
まあ取ってないです。
うん、
まだ取ってないの。
なんでかって、どうせ値段一緒じゃないですか。もうあの正規値段しか売ってないから。あの、
え、そんな正規値段ほど高い。
普通にその格安、そもそも格安とか格安売ってないじゃないですか。で、
うん、
普通にあの例えばカヤックとかで調べても、直行便の一番安いのは$2,250とかですね、う
ん。え、なんでニューヨークからそんな高いの。
でもニューヨーク、東京って夏は普通にそういうのやると普通に2000ドル超えるんですよ。あの
高っ。
だからいつも正規に近い値段、まあ、正規は本当はね4000ドルぐらいするんですけど、まあその、あの、いわゆる航空会社が出す正規の安いやつ、大体2000ドルか2500ドルなんですけど、あの普通に買うとやっぱり2000ドル超えます。
でエコノミー
エコノミー。
エコノミーでそれぐらいだわ。
うん、で、ビジネスだと6000、ビジネスだと6000ドルとかですね。高いときは9000ドルです。
そうだね、それぐらいでね。
アナとかのニューヨークのなんか格安、格安ビジネスで6000ドルとか7000ドルで、正規だと大体1万ドル、1万ドルちょい超えぐらいですね。
私、いつもな、うん。
で、ニューヨーク、東京のファーストクラスの正規は夏は200万超えですからね。
イエ
ーイ。イエーイ。だって200万ってほんの12、3時間でしょ。すごいね。
でもまあだからあのマイレージでそれで上げるのが最もこう満足度が高いんですよ。
うん、マイレージだとね。
マイレージで。
結構安売りしてるね、このビジネスとか。で、結構安売りしてて、それが下手したらエコノミーより安い時がある。オフシーズンだと。だからやっぱり夏っていうのが問題なんだね。
あとね、夏もそうだし、ニューヨークも問題なんです。だから、
ニューヨークも問題なんだ。
うん、違う、アメリカでも違う場所だともっと全然安くなります。
でも、ちょっとニューワークとか行ったら安くならない？
ニューワークは逆にユナイテッド。じゃない、ユナイテッドのハブなんですよ。だからあのユナイテッドが東京、ニューヨークで本当にニューワークなんですけど、
うん、
むしろ JAL アナよりちょっと高いですよ、ユナイテッドの方は。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからアメリカ人が、あの、ニューヨークのアメリカ人が東京に行くっていう時に、ビジネスの人が多いから、
うん、
要するに、あの、ビジネスとかの、会社が買う人が多いから、あんまりその値段気にしないじゃないですか。
うん、
だから、高いんですよ。その、アナジャリルちょっと。
高いな、それ。
だから、日本好きな人は、なんでみんな乗らないんだろうね、とかつって、ジャルとかで乗るんですけど、なんかやっぱりアメリカ人のそういう、そこまで日本が好きじゃない人は、やっぱユナイテッドのが、こう、安心みたいな。日本のキャリアよりもいいみたいな感じに乗る人はいるんでしょうね、きっとね。あとはまあやっぱり
その。一番最悪と思ったけど、私も。サンフランスに乗った時。最悪の最悪。
ユナイテッドは、まあアメリカの会社は全部そうなんですけど、マイレージのとかのあの上級会員とそうじゃない人の扱いの差がひどすぎる。ひどすぎる。
なんかね、客室乗務員に怒られる感じがするユナイテッドだね。
そう、あの、感じ悪い、
ね。喋ってくれない。怒るんだよね。
なんかね、いつもね、カリカリしてるんですよ。
してる。なんだあれはって感じ。
あれはね、会社のカルチャーっぽいですね。
へぇ。私さ、あの、アメリカの国内便に乗るのがすごい嫌で。
わかる。最悪。
最悪だよね。
最悪。もうなんかアメリカで旅行するときそれ避けられないから、私いつも最悪と思いながら乗ってます。
うん、
だからでもね、僕はね、うん、逆にアメリカに慣れた結果、アメリカのマースの一緒でそのマイレージの会員だったのがあるんですけど、うん、慣れた結果、うん、その、もうユナイテッドだからそのスターアライアンスなんですよ、
うんうん、
と。たまにアナになるときあるんですね。
うんうん、
ちょっとアナになると、
うん、
過剰サービスすぎて気持ち悪くて、ちょっとね、あの、もう来ないでくださいと思う。ちょっと僕アメリカナイズされてるとか。
今回私、JAL に乗ってすごいそれ思った。
ちょっと、トゥーマッチみたいな。
ものすごい、そう、あの、あっさりしたサービスに慣れすぎたがために、いや、そんなにいらないよ、飲み物、みたいな。
そう。とかで、
それも分かる。空いてるからじゃないの？空いてるから、いろいろやってくれるっていうの。
うん、それもあるけど、
ベースがね。
ベースもすごい。
だからその、アナとかになると、そのね、ユナイテッドの、スターライズの上級会員だと何が起きるかっていうと、あの、パーサーが来るんですよ。関様、今日は踊りに乗っていただきありがとうございましたみたいな、来るんですよ。うぜーみたいな、
うん。
名前とか呼ぶなよみたいな。で、
別
に。いい席に座ってりゃいいけど、別にそうじゃなきゃ悪いですから、その、エコノミーの後ろの方の真ん中の席とかになってる時とかにも、突然帽子かぶったパーサーが来るから、周りの人がギョッとするわけです。この人何なのみたいな。むしろ服からやめてくださいみたいな感じなんだけど、膝ついてなんか、今日は お乗りになっていただきありがとうございますとか言って。もう寝るしかないみたいな感じですね、その後12時間。だから本当ちょっと逆に TPO をわきまえてよみたいな感じなんですけどね。
え、それは国内線じゃなくて国際線？
国際線。
国際線よ。だってアメリカの国内線ではアナ飛んでないんじゃない？
飛んでないですよ、もちろん。全部ユナイテッドのコードシェアですよ。
アメリカの国内線ひどいのは、あの、乗客もひどいんですよね。なんか、あの、私、普通に、その、通路側か普通、窓側です。あの撮ってるんだけど、うん、絶対に乗客の誰かが席変わってくれないとか言う人がいるんですよ、絶対に。
まあ言ってもタワーだから、僕はね、アメリカ人と分かりました。言ってもタワーだから、断られてもタワーだから。
すごいなって思って、なんかそんなこと言われることないの、あのアメリカの国内だけは毎回言われる。
でね、すごいのはね、ミドルシートの人がね、そのトイレ近いから、とか言ってアイルに変わってくださいみたいなことやれて、それはないでしょうみたいな思うよね。
ミドルシートの人が言ってくるのよ、まず
そう
だよね。
そう、お前ちょっとそれはないだろうみたいな思うよ、
ね、その厚かましさがすごいなっていつも思う。そう、理由があってこっちだとかあるのに、一回それを知らずに変えてあげたことがあって、なんだこれすごいひどいじゃんと思いながら、
その経験も、あの、味を占めてるかもしれないですけど。
そうだと思う。
アジア人、ね、アジア人は言えばなんとかなるみたいな。
なるかもって。すごいひどいと思って。だからちょっと、国内線は最悪と思う。
まあ本当、でもなんかそれに慣れると、だから本当に、ちょっとトゥーマッチと思うと言われましたね。
ニューヨーク思ったより高くてびっくりした。そんなに
すごい。ニューヨーク高い、東京から行くんで一番高いですよ、ニューヨークは。
でもロンドンからとほぼ同じ距離じゃない？
そう。
ほぼ。
やっぱね。
だけど、ロンドンこんなにしないと思う。
でもね、
そうですよ、
うん。うん、私ニューヨーク行くとき多分いつもそれぐらい払ってる。あ、まあでも、うん。
昔こんなにしなかったのにね、最近ちょっと高くなったのかなと思って。
まあでもこのね、15年ぐらいは高いですね。
そうよね。
それより前はそんな高くなかった。
そう、それより前はそんなに高くなくって、ロンドンの方が高かったぐらいなのに。
ロンドンは高かったですね、昔はね。
うん、昔は。でも今、逆転すると思う。これはニューヨークと東京の行き来が増えたってことなのかな？
アメリカは、格安は国内しかないんですよ。
うん。
国際線はいわゆるトラディショナルのキャリアしかないんですね。
なるほど。
で、アメリカは逆にコンソリされちゃって、トラディショナルキャリアは少ないんですよ。少なくなっちゃったんです、昔と比べて。例えば、そのニューアークってさっきね、コンチネンタルとユナイテッド合併したでしょ、
うん、
で、だから今飛んで乗って。
安かった飛行機がどんどん、ノースウェストとか安かったんだけど、潰れちゃったもんね。
いや、ノースウェストはあそこと一緒になったんですよ、デルタと。
あ、そうか。デルタ
はだから、で、あとはアメリカンと、アメリカは USAと一緒になったでしょ、
うん、
で、ユナイテッドとコンチネンタルと一緒になったでしょ。だから今、その国際キャリア多分3つぐらいなんですよ。
減ったっていうのもあるんだな、大きい。
だから値段は上がってるんですね。
なるほど。
競争がない場所は値段上げるんで、アメリカだから。
うん、
だから国内線は、その格安が入ってきて、サウスウェストとか、ジェットブルーとか、入ってるから安くなってるんですけど、入ってない場所はすごい高いんですよ。例えばニューヨーク・ピッツバーグって昔 USA と、アメリカが行った時は100ドルとかで行けたんですけど、今その2つが合併したから400ドルとかするんですよ。1時間の片道。
いいな。
だからそういうえげつないことが起きてるんですね。
だから、
まだ。だから東京、ニューヨークももう今便が減ってるから。昔はほら、各キャリアで1日最低2便、下手すと3便飛んでたんですよね。
うん。
今はそんなに飛んでないから、高止まりしてるんです。
なるほど。じゃあ、飛行機も取るのはギリギリ？ギリギリに取る？
まあ本当に、あとはほら、日にちによってもしかしたらこの例の3日間がなくなるかもしれないとかいろいろ。考えつつ
この日からなくなるんだったらそっち選ぶもん
ね。そう、2日待つとかね、
うん。
どうせ待つんだったらもう待って、ギリでいいや。
カリフォルニアからなくなったじゃない？その3日が。
なくなった。
なんであれは？
あれはなんか絶対政治的な圧力だと思うんだよね。そんなに
絶対そうだよね。絶対にお金の力とかだと思う。
だってデルタ減って、デルタ株減ってないんですね。カリフォルニア増えたんですもん。
カリフォルニア経由したらダメなの？そういうやり方ではダメなの？
本当はバレないみたいなんですね。だから、例えばほら。
だって自己申請だもんね。あ、で、
そう、
聞くだけだもの。チケットとか一切見ないもん。
だって、僕がシェアしたじゃないですか。ニュージャージーから住んでる人が、
そう。
JFK から飛びました。で、私、ニュージャージーに住んでます。でしたら3日間なかったらしいんですけど、
うん、
それにツッコミが入って、JFK ってニューヨークじゃん、うん、それ JFK に入ってんじゃん、その日にみたいな、
うん。
なんだけど、住んでる場所ニューアークって言ったら通りました。
住んでる場所はニューヨークですかとか、日本語の文章が滞在した場所って滞在ってなってるんですよ。なんとなく滞在って乗り換えを入れない意味も通るかなって感じじゃないですか。
そうだから、まあ、僕も、まあ、最後の方、ニュージャージーの友達の家にいたことにしようかしらとか思いますよね。
うん、
別に、たった川向こうだからね。
うん、なんか 例えばイギリスだったらもっと明確、乗り換えも入れてとか、例えば書いてあるんですけど、滞在した場所って言って、あの、2時間の乗り換えを滞在した場所として入れるかどうかですよね。どうですか、その日本語みたいな。
だからアメリカ、日本は、それは多分、厚生労働省はあえてそういうふうに曖昧にしてたと思いますよ。
わざと
と、うがってもおかしくない。だって、いろんなものが全部曖昧にしてあるもん。
うん。どうとも取れるようにみたいな。
そう。
うん、
空港だと滞在にならないと思うけど。
そうだよね。普通滞在したとは言えないよね。
そう、でもほら、あの、その飛んだ人は、ニュージャージーに住んでるわけですけど、空港が、乗る空港です。乗る空港が、いや、ニューヨークにあるんですよ。
うん。
思いっきりニューヨークに入ってるじゃないですか。
うん。
空港トランジットじゃないんですよ。
ああ、そういうことね。
だから普通に、あの、川を渡ってニューヨークに入ってきて、それはタクシーなのか、自家用車なのか、バスなのか分かんないけど。
一泊してないんだよ。だから、あの、住んでるのはニューヨークじゃない。でも、乗った飛行機、空港がニューヨークっていう、そういう項目がなかったの。多分
見てる人はアルバイトだから、多分そういうことなんですよね。
うん、
あの、
確かに調べるところなかった。一つもチェック場所は一つもない。全部時給に、ね、
滞在の意味、ある期間そこに留まること、よそに行ってある期間そこに留まること、交流。
だから滞在の定義がされてないですね。
うん、ある期間って。
辞書ではそう、
うん。ある期間ってやっぱり、1日に2日単位だものね、普通は。日にち単位だもんね。
うん、
でもそれって、その今回の、あの、感染しないっていう目的からすると全く意味ないんです。
全く意味ないですよね。だから日本やっぱりバカだね、それ。
だからそれはあえてそ
うです。振り抜けいっぱいあるってことじゃん。
あの、日本ってなんでグレーにしてるかっていうと、その、うん、それによって敬意が強化されるからなんですよ。
うん、
なんでかって言ったら、差し加減ってことは決める側に敬意が強くなるじゃないですか。
うん、
だから基本的にあれって敬意を強めるために、あの、明文化しないんですよね。
うん、
だからある時はお前はね、これで、黒にも白にもしてやれるんだぞって言えるじゃないですか。それによって強化できるっていうのが、まあ基本的な日本の、あの、グレー文化なんですよね、その、法律的に言うと。
今一応ニューヨークからはじゃあ3日入ってるね。でもカリフォルニアからは3日いらないんだ。
いらなくなった。
それすでに謎のルール。
だから、まあ、それを、それも、なって3日4日ですよ。あの、6月4日から適用されて、6月10日に亡くなったんです
よ。そう、すごい。絶対どっかから圧力入ったの、すぐわかるみたいな感じだね。
で、それ以外に、逆にワシントン州とか、5つの州が加わったんですね、その時に。
日本の企業がいっぱい入ってるからね、カリフォルニアは。
そう。
行き来できなくなる、困る人がいっぱいいるんだね、だから。
それ
だよね。企業からすごく困る。ちょっと。
だって、デルタ株が増え始めたら5月からだから、6月の4日から10日で良くなるわけないですね。
うん。日本また減らないね。
でも日本。
接種率関係なかったのかな、その。サンフランシスコワクチン打ててるからみたいなのはないのかな。
関係ないです。だって水際対策の理由はデルタ株が多いかどうかだけです。
ああ。
だってなんでかっていうと、日本よりカリフォルニアもニューヨークもどっちもポジティブレートも何もかも低いんです。
うん。イギリスだって。死者も日本より少ないもん。
イギリスの唯一の問題はデルタ株が多いからですよね。
そう。で、6日にされてるし。
そう。
6日
で でも実際は日本の国内のデルタ株の蔓延率はもしかしたら、そのニューヨークとかよりも多いかもしれないですよね。
多いと思う、私。びっくり。日本に帰ってるときなんか周り、コロナ、コロナっていう感じあったもの。
なんでかって若い人がすごいなってるんですよ、今。
うん。
で、明らかにそのデルタ株の症状が出てるらしいんですよね。
うん、
若くて、その症状もその、あの、 匂いがなくなるとかじゃなくて、あの、なんだっけ、くしゃみが多いとかみたいな、あの、コロナの症状じゃないと言われてたやつにシフトしてるらしいんですよ、日本のね、症状もね。だからおそらくデルタとか、少なくても、あの、なんだっけ、イギリス株のやつ、なんだっけ、アルファ、うん、だっけ、なんだっけ、はもうかなり多くなってて、関西は完全にもうスイッチして、もう1ヶ月以上経ってるんですけど、多分今はデルタに急速に切り替わってる。って言われてて、それを止めるために水際でやってるから、イギリスが今、やり玉に上がってるんですよね。
そうだね。
インドはもうそもそも入れて、ね、インドって入れてないですよね、今ね。
入れてない、入れてないよね。うん、ほとんど入れないし。インドにいる日本人も帰れない状態だもん。
うん、
なんかインドの友達が言ってたけど、あ、インドにすごくたくさん友達がいる人と先週話したけど、
うん、
すごい亡くなってる人多くて、でそれはなんか、うん、私はなんかこうインドの階級とかスラムとかでその差があるのかなと思ってたら全然関係ないって言ってて、
関係ないんだ。
そう、もう病院がね入れないらしいですね。そう、
うん、その別にあの上流階級の人とかでもかかって死んでるって言ってて、
うん、
でまあそれはあのお手伝いさんとかは普通に入れてるから来てもらってるから、まあ、そういう行き来とかであの、まあ、分断はないみたいな感じですよね。
まあ、病院がとにかくなんかその去年のニューヨークみたいな状況になってるらしいんで、もう処置もできない。
うん、
だから本当にバタバタ死んじゃってるみたいですね。
多分出てる数字よりもっと死んでるし、出てる数字よりもっと感染してるよね。
まあ、ニューヨークもね、去年6月かなんかに突然1万人ぐらい、なんか、あの、1万じゃない、何千人と増えて、それはなんか、それまではカウントしなかったけど、やっぱりカウントすることにしましたみたいな。だからそういうのは多分どこの国もいっぱいあると思いますけど、だからインドも多分そうでしょうね、もうね。カウントもされてないんですよね、もうね。
しばらく。収束までの道のりは遠いな、やっぱり。かなり遠いな。
まあでも本当でしょうね。
そう、この移動が大変なのも本当あれだし。
もうアパホテルとか泊まりたくないみたいな。
泊まりたくないよね、絶対に。うん、
この落ち着きがない20キロの巨漢が。
うん、うまく、なんかあの、カリフォルニアから飛ぶとか。
いや、だからフィンランドから飛ぼうかと思って。
うん。
まあ、本当にそんな話ですよね。
うん。ちょっと違うところから飛ぶと、もう大丈夫みたいな。
だからまあ、最後はユナイテッドでニューヨークから飛ぼうと思ってるんですよ。ニューヨークはニュージャージーだから。
うん。
ただ、いつニュージャージーもね、対象になるか分かんないんで。てか、あの、ニューヨークとね、ニュージャージーなんてね、別にその、むしろニュージャージーの方が若干、その、感染率やばいのに、
うん、
なんで逆なのかとか思いますけどね。
うん。なんか日本の謎ルールすごい。だから日本人の多いところはダメなんじゃないですか。日本人の多いところじゃなくて、日本企業の多い順にだ緩和されていくってやつじゃないですか。
でもニューヨークの方が多いとしたらサンフランシスコよりも。
そう
です。あ、でもカリフォルニアは南があるから合わせればそうかもしれないですね。
うんうん、圧倒的にカリフォルニア多そう。
ね、日系人が一番多いのはロサンゼルスなんですね。
うん。
領事館でいうと。次はニューヨークなんですよ。
うん、あと、なんかカリフォルニアの会社には、日本人投資家が結構、あの、投資してるっていうのもあるんだと思うな。
いや、多分ね、行き来が多いんですよ。日本とカリフォルニア近いから。うん、だからもっと、あの、気楽に行かせろみたいな。
断絶させない。
ニューヨークからは別に日本には投資に来ないんですよ。多分日本への話だと思うんですよね。
うん、
カリフォルニアは日本にやっぱ投資っていうか、その、
そうです、
ビジネス上付き合ってる人は多いと思うんですけど、ニューヨークはその日本の企業のヘッドクォーターはあるかもしれないけど、 ニューヨークの人は東京に来ないですもんね、ビジネス、もう今は。
これ本当なんか自由に昔みたいに旅行できるようになるのには5年ぐらいは最低かかるかもしれない。そういう意味で完全に5年で行けるかな。
私打ったらすぐどっか行きたいと思ってるけど
でもワクチン打ってもこの隔離制度が全部そのままだしイギリスだって今日本から来ても10日だよ。
10日なの？
そうよ、10日よ。10日いて、10日どこにも行けなくて、その10日間毎日電話かかってくるからね、政府から。政府っていうか NHS から。マジです。
ワクチン。
ワクチン100万円ですよって毎日言われながら。
それはだって日本に帰るときもそうじゃないですか。
うん、
2週間だから。2週間で毎日あの電話かか
って。アメリカはいいんだよね。
アメリカがザルなんです。アメリカはザルです、入る
の
ね。
アメリカには行けるの。カリフォルニアとかもいらないの。
アメリカは、日本から来る場合は、
うん、
隔離推奨なんですよ。
あ、推奨？イギリスからは？
多分、イギリスはつい最近まで入れなかったぐらいだから、多分、でも、マンダトリーじゃなくなったはずですね。
あ、そう。唯一、アメリカは行けるんかな？じゃあ。ただ、
ね、アメリカには行けるけど、
帰った時にまた10日。
そう、まあ、まあ、そう。
アメリカで集合しようよ。
アメリカで集合して、またイギリスに戻るときにまた10日か、みたいな。
まあ、でも集合するんだったらカリフォルニアですね。全員の。
そうだね。
まあ、ちょっとラバさん遠いけどね。
遠いけど、もう一生みたいな。どこでもみたいな。
まあね、確かに、もう14時間も10、ね、10時間も14時間も17時間も結局3日とか1週間に比べればもう全然関係ないって感じ。
ただ途中で、今ほんと怖いの、途中で断絶とかがあって帰れなくなったらどうしようって言って、うん、日本は帰れなくなってもいいけど、アメリカで帰れなくなったら私どこに住むんだってなるから。
まあ、まあアメリカしたらもうアメリカにいるしかないでしょ。
帰れないです、そうだけど、どこかに。
まあうちで、
でもね、カリフォルニアからだったら日本には帰れるんだね、何もなしで。
今はね。
い
つまでわかんないでしょ。まあでも、うん、それでも2週間は隔離ですよ。
そう。
強制隔離はないけど。
強制隔離はあるんだね。どこも強制隔離が、隔離というか強制自宅待機ね。
自宅待機はどこでもあります。で、ワクチンのやつを早くちゃんと、
ワクチンパスポート早く作ってくれないと困るよね。そういう意味では。うん、まだ
でも、
ね、
日本
どこも使えない。
日本は、多分ね、この前も日経で記事出てましたけど、多分ダメだと思いますね、あれね。理由は、あの仕組みって基本は相互じゃないですか、ミューチャルじゃないですか。
うん。
で、日本は外向きは多分経済産業省がやろうやろうって言ってると思うんですよね。
うん、
基本は要は、日本企業が海外に行くのの 手助けをしようっていう観点でやってると思うんですね、あれね。
うん、
でも、内向きは厚生労働省じゃないですか。
そう。
で、厚生労働省は誰にも来てほしくないんです
よ。そう。
鎖国主義者だから。
そう。すごい。
だから多分、ワクチンパスポートやろうとかつって、きっと日本は政治家が、ちょっとうちは特例で、外に行くのは認めてください。うちには入れませんけどって言って、最後で断られるっていう。なんかそんなような、こう、ストーリーを想像してるんですけど。
うん。めちゃめちゃその可能性大。
最後、厚生労働省はうんと言わなくて はい、できなかったみたいな。
うん、
ただまあ、日本人はお客様でカモだから、まあ、国ごとのパスポートはないけど、日本の人はまあ入ってもいいよみたいな、そういうなんかすごいなし崩し的な、まあ、日本人しょうがないなって言ってくれる国が、いくつかあるっていう感じに終わるんじゃないかなと思いますけどね。パスポートは入れなかったけど、みたいな。
そう。なんか、日本はイギリスを厳しくしてるから、イギリスも日本から来ても、その10日やっぱり自宅待機とかあるから。なかなか抜けそうにないって感じなんですけど。
いや、だからもこさんもう半年くらいアメリカにいたら適当に転々として
半年も何するんだよって感じですよね
でも、あの息苦しい感じよりはいいですよ。
ああね。
90分、じゃあ、2人で90分一本勝負よりはいいと思いますけどね。
アメリカの観光ビザは90日本当は。
90日。90日はウェーバーですね。はい。
じゃあ、半年はちょっと観光ビザでは待機できない。
はい、うん。まあ、でもね、
1回ですよ、もう1回は大丈夫です。
ああ、そう。ああ、なるほ
ど。どこに出ればいい？パリ？
いやいや、別にカナダだろうが、イギリスだろうが。結構アメリカもなんかもうこの辺はいいんじゃないのみたいな国はありますかね。カナダはダメ。カナダは結構厳しいんですよ。カナダはね、あとね、カナダは多分日本の次ぐらいにワクチンが普及してないんですよ。
なるほど。
だから、アメリカ、カナダのボーダーが空いてない理由は、カナダが全然進んでないからですね。ワクチン接種が。
メキシコへちょこっと行って戻るっていう方法なのね。
メキシコに行きたいかっていう話はありますけどね、その状況で。
なるほど。
だからまあ、カンクーンとかに行って帰ってくるのはあるかもしれないですけどね、多分観光地は多分ワクチン接種、緩いと思うんで。
うん。
そうか、だからそういう意味ではカリブですね。
カリブ。楽しいことしかないね。
うん、むしろもし帰れなくなったらもうこの際だと思って、アメリカはなんか横断する旅行するよねっていう話だよね。
マイアミ行く。
マイアミ
行く。マイアミは。
なぜマイアミ？
ちょっと暑いかも。
危なそうな感じだけど。
テキサス・オースティン。でもテキサス
州。でもオースティンはね、まあどこもそうですけどね、オースティン、ほら先週。また重シューティングがあったじゃないですか。重シューティング動かしてる、ガンシューティング、ね。
あ、そう、まあ、オースティンで。
確か先週、この1週間になると思いますよ。銃乱射、オースティンであって。
もうね、アメリカで銃乱射ありましたっていうニュースにね、注目
驚かなくなりつつ自分がいる、
ね。流れないですよね、あんまり日本でもね。
もうまたか状態。
うん、
そう。まあ、毎日起きてますからね。
そろそろ時間を過ぎましたが。
はい。
お、はい。
じゃあ、どうぞ。
イギ
リスもいい時間ですね。
いい
時間。
私もそろ
そろ寝ます
。寝ます
。そうですか、これから活動。これから活動っぽいけど。
いやいやいや、帰ってきてから結構早寝早起きなんです、一応。
大事なことです。
いや、一時でもそれはないと思いますけど、まあいいでしょう。
朝ちゃんと朝プランクとか体操から始めてるんで。
ああ、グッドグッ
ド。それはいい話。
そうなんです。そうだから結構ちょっと健康的に自律神経失調しないようにしようと思って。
Okay. まあそうです。あと光をちゃんと浴びてみたいな。
浴びてます。もう見た。
浴びてますよね。
健康そう。
ビタミン D とね。
そうなんです。頑張ります。
じゃあどうも。
はい。